皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ついに3月最終ポッドキャスト。今月は天気の時期ということで、インスピレーションになるような記事たちをピックアップしてきました。3月最後のトピックは、次のステップに進むときに覚えておきたいことという記事。4月、新学期が始まる前にみんなの背中を後押ししたくて選んだので、すぐさま本文に行っちゃいましょう。次のステップに進む前に覚えておきたいこと。オンラインで仲良くされている方が病院を離れフリーランスで働く決心をしたそうです。今日はおめでとうというのと同時に、私がいつも次のステップを踏むときに覚えておきたいって自分に言い聞かせることをいくつか書いておこうと思いました。自分メモ用と、あと2ヶ月で終わってしまう2014年に焦りを感じている人のために、久しぶりのインスピレーションマンデーです。次のステップに進む。例えば自分のスタジオを開く、ダンスのジャンルを変える、住む国を変える、長年通っていたスタジオを変える、フリーランサーとして踊る、ゴールを変える。これってとても大きなステップですよね。大きかろうが小さかろうが、次のステップに進む、人生の次のチャプターに移動するって怖いんです。人間は慣れ親しんだものが好きだから、安全だから、面倒だから、いつかやるつもり。言い訳を作ることは簡単だけれど、言い訳だと気づかないエクスキューズもたくさん生まれます。今の先生にお世話になってるから。でも自分の人生ですよね。家族を養わなきゃいけないから。家族に輝いている背中を見せたくないですか？お金がない、自分の将来に投資しなくてどうするの？この前生徒たちに言ったことです。生まれてから確実に決まっていることは死ぬことだけだ。そんな暗いこと言われないでよって突っ込まれましたが、私はこれって素敵なことだと思う。だっていつでもリセットできるんですもん。まあ死ぬなんて大げさかもしれないけれど、エボラウイルスはヨーロッパの方まで到達するようです。戦争も終わらないし、環境破壊も進んでいて、水面が上がっているために自分が生まれ育った島が消えつつある。そういう世の中に私たち生きてるんですよ。だからこそ毎日を大切にしなきゃいけないと思うの。だってそんなチャンスがなかった人がたくさんいるから。その話は踊れる幸せでも書きましたが、私のモットーになっています。日本の首相たち、すべて言えますか？彼らが何をしたのか覚えてます？政治のトップレベルでもそうだったら、私たちダンサーの人生なんてシルビーゲームレベルにならないと誰も覚えていてくれないと思う。でも30年後、彼女の踊りを生で見たことのない世代は彼女のこと覚えてるのかな？だからこそ私は今、何らかの奇跡で会うことができたダンサーたちを自分のできる限りで治療してあげたいって思います。そして私が勉強してきた中身をできる限りいろんな人に伝えたいって思ってます。だって私が死んじゃったら脳みその中身も一緒になくなっちゃうから。 100% 正しいことではないかもしれないし、他にもスペシャリストの人たちはたくさんいるだろうけれど、この仕事は体力を続くので、ずっとは続けていられないってことも知っています。だけれどその刹那の間に出会えた人、一緒に話し合えた人、セミナーで一緒に考えて答えが出たり、もっと深みにはまったり、そういうことって大切でしょ？そしてそれが舞台を作るってこと。偶然あなたが踊っている舞台を同じ国、場所、時間を共有して見ている人がいる。そして会ったこともない、話したこともない観客の誰かを感動させる。そのために踊ってるんですよね。そのために教えてるんですよね。 汚いお金儲けでもなくって、もちろんお金は必要ですよ。エネルギー交換がイコールでなければいい関係は生まれません。自分の名前を歴史に刻むためでもなくって、でも生徒の心にはあの先生がいたからって刻まれたいよね。リベンジのためでもなければ、競争相手を蹴落とすことでもない。どこの子のスタジオには100人生徒がいるとか、何人コンクールで優勝したとか、そんなことは関係ない。もっとシンプルで原始的なもの。感動させる。踊る。次のステップに進むときに私が送る言葉。それは、正しい決断は存在しなくて、自分の決断を正しいものにするために努力する。ということ。自分のスタジオを開くのは、給料でもプライドでも昔の先生が嫌いだからでもなくって、あなたが学んできたことを将来の才能に届ける覚悟。ダンスのジャンルを変えるのはダイエットの逃げやこっちの方が楽かもっていう考えではなくって、ダンサーとしての自分の限界を試すこと。住む国を変えるのは自分に合った環境を探すためではなくって、自分に合った環境を一から作るため。長年通っていたスタジオを変えるのは、結果が出ないのを先生のせいにするのではなくって、自分の勉強と結果に責任を持つこと。フリーランサーとして踊るのは、仕事が見つからないから楽だからではなくって、より多くの人に感動を伝えるため。ゴールを変えるのは逃げ道じゃなくって、新しいドアを開けるため。逃げの人生ではなくって、言い訳を作るのではなくって、誰かのせいにするのではなくって、どうせ死んでしまうならば、やりたいことは全力投球。私がおばあちゃんになった時に、ベッドの上でブフフしてやったりって似合って笑いたい、そう思っています。いかがでしたか？若いダンサーの卵たちと接することの多い仕事をしていますが、よく見る光景が今のことだけを考えた決断。人生はもっと長いんだよ。バレエを踊っていられる時間はとっても短くって、その後にも人生は続くんだよってことを説明しないといけないことがあります。例えば、勉強とダンスの狭間で悩んでいる人、本当にダンサーとして試したかったら今やるしかないと思う。年齢、体力というのはオーディションでも壁になります。勉強っていうのは後でもできるし、いい大学を出たから一生幸せになれるかっていうと、そうでもないでしょ。ただこの部分で親と喧嘩することがあったら、あなたの両親にはあなたの頑張りが見えないのかも。観客の心を感動させたいんであれば、目の前にいる両親2人の心を変えられなくってどうするんでしょう。怪我の痛みを押しながら踊り続ける子。バレエダンサーとしてキャリアが終わるのが35歳あたりだとしましょう。それから85歳まで生きるとしたら50年あるんですよ。50年間、毎朝起きるたびに痛みを感じるのと、今怪我としっかり向き合って、その経験をその先の人生につなげるのと、どっちがいいでしょうね。じっくり自分と向き合うというのが3月の DLS ポッドキャストのゴールでした。どうでした？自分のこと、もう少し知ることができましたか？感想はいつも通り、hello@dancersLifeSupport へ教えてくださいね。今年になってから始めている毎月ゴールがあるポッドキャスト、それについても感想を教えてくれると助かります。役に立ちます？それとも違うジャンルの記事を毎週ピックアップした方が楽しいですか？そんなことも教えてくださいね。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。